第二の聖なる主の日の礼拝、特に、今週、今日からですね、受難週が始まります。まさにですね、イエス様があの炉場の子に乗ってエルサレムに入場された、今日は主の日の主日と言われているパームサンデーとも呼ばれる時ですね、皆さんもですね、この毎年のこの受難週、どんな思いで迎えておられるでしょうか。もうそのですね、状況とかは皆さんもですね、このイメージまた思い描くことができるんじゃないでしょうか。このイエス様のですね、この十字架の足跡、これは一体私たちにとってどういう意味があるのかということですね、私たちは改めて受け取っていきたいと思うんです。聖書は私たちに本当の喜びと幸せと人生はこういうものだということをですね、はっきりと伝えているわけですね。イエス・キリストの十字架がなければ私の人生は意味などないというですね、そういうことも言われているわけです。本当に私たちはそこに心を向けていきたい。その十字架をですね、改めて私たちは覚えて見上げて、一人一人神様からですね、語りたいと願います。まず第一番目ですね、十字架への道ということです。27節からですね、見ていただきたいと思いますが、まさにここからですね、イエス様があざけられ罵られ、まあ、今で言うですね、これはもうパワハラですね。これはね、もうすごいことされるわけですね。27節こうあります。それから総督の兵士たちはイエスを総督官邸の中に連れて行き、イエスの周りに全部隊を集めた。そしてイエスが着ていたものを脱がせて緋色のマントを着せた。29節皆さんでましょうか。3、はい。それから彼らは茨で冠を編んでイエスの頭に置き、右手に足の棒を持たせた。そしてイエスの前にひざまずき、ユダヤ人の王様万歳と言ってからかったとありますよね。からかったとあります。でこのですね、皆さんも茨の冠とよくですね言いますが、これはですね、頭よりもですね、直径がだいぶですね小さいもので、茨というのはものすごくですね、もう釘ではないかと思うぐらいものすごくですね頑丈なですね、この茎ですよね、尖った。どうですか皆さん、私はバラを持った時にですね、痛っていうね、あの痛みよりも100倍ぐらいとか言われた時にですね、うおーとか思いました。どうですか皆さん、これをですね、小さいですね、直径よりもですね、頭の大きさよりも小さいやつをギューッと上からですね、ギューッとこうですね、この強制的にですね、この被らせるわけですよ。まあ、単にですね、聖書を頭に置いたとありますが、ポンと乗せたんじゃないですよ、ギューッとです。だから当然ここから血が流れてくるわけですよね。そういうことをイエス様はされて、そしてユダヤ人の王様万歳とですね、まあ、からかって椿をかけ、足の棒を取り上げて頭を叩いたって書いてあるんですよ。ひどいですねこれは。もうここだけ見たらですね、もう完全なこれはいじめ虐待と言っていいでしょうね。先週ありましたように、ピラトはイエス様を、ね、守るつもりでいましたが、その直属の部下たちが、まあ、兵士たちがこういうことをしたわけですよ。だからですね、責任逃れをしたわけですが、ピラトは部下がしたことなので責任はないとは言い切れないわけですよね。自分の立場を犠牲にしてでも神様に与えられた良心を貫くことがピラトはできなかった。でもそのことを貫いて初めて良心は良心としてなせていけんですよね。このことを私は覚えたいんですよね。イエス様はからかわれてからマントを脱がせて元の衣を着せ、十字架につけるために連れ出したとあります。そして32節ですね、ここ皆さんでましょうか。32節と33節でましょうか。3、はい。兵士たちが出て行くと、シモンという名のクレネ人であった。彼らはこの人にイエスの十字架を無理やり背負わせた。ゴルガーと呼ばれている場所、すなわちドクロの場所に来るととあります。彼らはイエスに苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませようとした。イエスはそれを舐めただけで飲もうとはされなかった。はい、そうですね、いよいよ十字架の形状ゴルゴダというところに向かいます。でそこでクレネ人シモンが出てきますよね。シモンはですね、 本当にイエス様がですね、何度も何度もですね、倒れられたわけですよね。39回鞭打たれて、もう必死の重傷で、もう血だらけですよ。40回打ったら死んでしまうとされていましたが、39回、半死半生状態で十字架を担がされてですよ。そして、この、上り坂になっている、いわゆるドロローサですよね。1キロ以上ある道のり、ゴルゴダマの道のりを歩かされた。何度も何度も倒れられたわけです。ですからですね、本当に追い切れないと思われたんでしょう。そこにいた逃げると呼ばれるシメオン。というですね、他のところではありますが、そのシメオンにその十字架を負わせられた。このね、このクレネ人シモンと出てきますが、ここにも大切な、メッセージがあるわけですが、後にこのシモンは、このアンティオキ教会の指導者の一人となって名が記されているわけですね。使徒13章にそのことが書いてありますが、彼はクリスチャンになっていたわけですよ。強制的に背負わされたと言えるでしょうね、明らかに。でも、このイエス様の生き様を見て、彼はイエス様と出会っていくわけですね。このシモンはイエス様が十字架に向かう姿を見て、この方こそキリストメシアという、そういう確信を持ったんでしょう。皆さん、私はここからですね、イエス様は十字架への苦しみの道においてもご自分のことを明かしされたということがわかるんですよ。何かですね、何か私は苦しんでいる姿は人に見せてはいけないというのではなくて、十字架に向かっている中での苦しむ姿は人に大きな影響を与えるということのこれは印ではないでしょうか。ね、私たちはね、ともすればやっぱり格好つけたいというふうに思います。それはいいところを見せたいと思いますよね、皆さん。どうですか？振り返ってください、一週間。失敗はちょっとね、隠したいと。ね、いいところだけを見せたいというね、特に男性、わって言ったらちょっと男性に申し訳ないけど、私はと言いますが、しょうもないプライドというのがやっぱり男にはあってですね、男に私にはあってですね、なんかこう、かっこつけたいとね、しょうもないことをしてしまう。でもですね、本当に苦しみの姿をも神様持ちられる。大事なことは、イエス様に向かう中での苦しみの姿ですよ。これをね、私たちは忘れてはならない。単に苦しむんじゃなくて、イエス様に向かう、つまり、ね、信仰によって経験に生きようと思うものは迫害を受けると。でも信仰による迫害は、試練は、ね、純金よりもたっぷりとありますよね。後に大きな栄光も出すと。これは真理ですよ。ね、まさにですね、このイエス様のもう無様で、虐待されたわけですよね。読んだ読みで。そういう姿を通して、でもこのシモンはイエス様こそがメシアということを本当に確信して、アンティオキの教会のリーダーになっていくわけですよね。私たちもそのことをここから受け取っていきたいんです。私たちが病やその他のことで苦しんでいるとき、イエス様が共におられる。共に苦しんでくださったイエス様が共にいてくださる。私たちがですね、その臨在を意識するときに、キリストの香りが苦しむ私たちから放たれていくんだということをね、受け取っていきたいんです。イエス様の苦しみに意味すべてあるわけですよ。そして、いよいよ、34、35節です。読みましょうか。3、はい。彼らはイエスに苦しみ、苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませようとした。イエスはそれを舐めただけで飲もうとはされなかった。彼らはイエスを十字架につけてから、くじを引いてその衣を分けた。はい、そうですね。聖書は詳しく書いていますよね。この苦味を混ぜたブドウ酒というのはですね、当時よく用いられていた、これは、いわゆる、この、麻酔代わりの、そういった飲み物ですね。でもイエス様は舐めただけで飲もうとはされなかった。それはイエス様は十字架の痛みを十分味わいきらなければならなかったからです。罪の罰としての痛みをイエス様は味わう必要があった。ここにも大きなイエス様の意志が見えますよね。そしてですね、この、 35節、さらっとですよ。イエス様を十字架につけてからって、もうさらっとですよね。でも皆さん、十字架刑はですね、何度も聞いておりますように、両手、両足、ね、釘打たれます。ものすごく大きな釘。そしてその前に39回の鞭打ちをされます。そして、その十字を組まれたところに貼り付けにされて、掘ってやったらにドスーンと埋め込まれていくわけです。まさにこのような状況だったことを私はもう一度覚えましょう。ゴルゴダの丘。ゴルゴダというのはですね、これはドクロシャレコーベというんですね。つまり、骸骨が実際そこにですね、この折っていたとも言われています。ね、先にこう十字架につけられて死んでしまった、この犯罪者の骸骨が。また、この丘自体がですね、ゴルゴダのような骸骨のように見えたとも言われています。まさにイエス様はここにつけられた。本当の犯罪者と一緒に。そして、ユダヤ人の王と、掲げられたこのですね、その罪状書きのもと、このようにですね、イエス様はかけられたわけですね。長い人で10日ほど、すぐに死ぬことはできない、もう失血死、そして窒息死で最後は絶命してしまうという、そしてもう裸ですよね。実際はもう全ての尊厳も奪いされた中で、晒し燃えされて、この十字架刑というものがなされたわけです。皆さんどうでしょうか。決してですね、アクセサリーやネックレスとして本来の意味を知ればつけることができないわけですよ、ね、でも皆さんも持っておられると思いますよね。意味知らずにですね、持っている方にですね、これは説明できますよね。これ死刑の方法よってね、これものすごくですね、これは不気味なものよって。本来は十字架刑はそういうものだったんですよ。でも後で申し上げますが、イエス様が十字架につけられてから意味合いが変わっていくわけです。この十字架の意味を知れば知るほど、私たちはその感動に本当に比例するものであります。しかしですね、この時点でイエス様の十字架は本当に無駄らしいものでありました。しかも35節でくじを引いてその衣を分けたとありますよね。これもですね、当時の習慣でありました。犯罪者が着ていたものをですね、兵士たちが分けるということですよね。今ですね、この十字架刑のですね、歩みをですね、ここから見ましたが、実は全てこれは旧約聖書の予言の成就なんです。例えば詩編69編には、彼らは私の植物の代わりに苦味を与えたとありますね。また詩編22編14では、私は水ように注ぎ出されと、つまり完全な脱水状態になるんですね。十字架刑というのはですね、全部の水分が失われていく。また私の骨骨は皆外れましたというふうにも詩編にはありますね。あらゆる骨の関節が外れるわけです。筋肉だけで体を抑えるんですから、その痛みの激しさはもう想像を絶しますよね。また私の心は牢のようになり、私のうちで溶けましたという、そのようにも詩編22編では言われています。つまり意識が朦朧としていくんですよ。私の力は土の器のかけらのように乾ききり、私の舌は上顎にくっついていますと、そのようにも詩編の22編では予言されていますね。まさに土器のように口の中から湿気がなくなってしまうんですね。こんな刑が十字架刑です。そしてイエス様の着物をくじ引きで分けているこのローマ兵、これもですね、22編の18節に、彼らは私の着物を互いに分け合い、私の一つの着物をくじ引きにしますと、そういう旧約聖書に予言されているんですよ。つまり主が語られたことは皆その通りになるという証拠なんですよね。まさにその予言の成就がこの十字架の時になされていた一つのことであったということをね、私たちは覚えたいんですよ。ローマ兵はそこに座ってイエス様の見張りを始めたわけですが、彼らは十字架の場面の全てを見る証人となっていくんです。37節をですね、皆さんご覧ください。こう書いてますね。彼らは、これはユダヤ人の王イエスであると書かれた罪状書きをイエスの頭の上に掲げたと。十字架の上には罪状書きが掲げられ、ユダヤ人の そしてイエス様は二人の強盗の真ん中で十字架につけられていったんですね。これもイザヤ書53章の12節で、彼は背いた人たちと共に数えられたからであるとあるんですよね。イエス様は罪人ではなく、全く正しい方でありましたが、罪人として認められ、数えられなければならなかった。なぜならば、私たちの罪を代わりに引き受けてくださる方だからです。皆さんで言いましょう。パウロはこう言っています。三、はい。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。アメンでしょうか。本当にそうですね。私のゆえに罪人とされた。全く罪を知らないイエス様。ね、皆さん私たちね、この中にもですね、本当にもうちょっとの汚れでも気になるという方がおられるでしょう。ね、そういう方がですね、本当にですね、このもう汚れだらけのですね、それこそヘドロの中にどうぞ入ってくださいって言われたらどうしますでしょうかね。絶対避けたいと。それ以上のことですよね。罪を全く知らない、そういう概念がないお方が罪とされた。それは私たちが神の義とされるためだ。私たちが正しいものと主に認められるためにイエス様が代わりに罪人となってくださったんです。そして39節以降ですね、こうあります。通りすがりの人たちは頭を振りながらイエスを罵った。神殿を壊して三日で建てる人よ、もしお前が神の子なら自分を救ってみろ、そして十字架から降りてこい。42では、他人は救ったが自分は救えない、彼はイスラエルの王だ、今十字架から降りてもらおう、そうすれば信じよう。アザゲイの言葉ね、そういった言葉がもういろんなところが飛んできる中で、イエス様は十字架にかけられて一言もこの言葉を発せず、言い返すこともされない、そのような状況であったことを覚えたいんですね。人々のあざけりと罵りを受けられた、甘んじて受けられたと言っていいでしょう。ここに道行く人々に最初立法学者長老強盗という3つのグループがありますね。道を行く人々、最初長老学者、立法学者、そして強盗という3つのグループですね。もう悪口言い放題。でもね、共通することはここにありますね。神の子ならば自分を救ってみろということです。彼らはですね、神の子というのは全能の神ご自身であるということを彼らは理解していたわけですね。また彼らにとっての救いというのは、この十字架という束縛から解放されることが救いだということを意味していたわけです。もちろんイエス様はですね、言う通り、いとも簡単に降りることはできました。事実、神の御子だったからですね。いや、神様ご自身だったからです。しかしイエス様はご自分の意志で、決断によって十字架につけられ続けていること、選ばれているわけです。それはもし自分を救ったならば、十字架を置いたならば、あなたは救われることにはならないからです。あなたの救いは失われてしまう、あなたは失われることになるからですね。まさにイエス様は忍耐の限りを尽くして誠の愛を示しておられることを覚えましょう。どれほどのこの十字架のこの苦しみはその生産で想像をはるかに超えたものかを今して覚えたいんです。最後まで終えられなかったその理由は、あなたを愛するゆえ。イエス様の愛とは、相手のために忍耐の限りを尽くす愛ということを覚えましょう。人が友のために命を捨てるというこれよりも大きな愛は誰も持っていません。これが聖書が言う本物の愛です。この愛がまさしく誰の目にも明らかに、まさに可視化して示されたのはこの十字架だったわけです。だからこの十字架は今本当に無条件の愛の印として、アクセサリーとして皆さんはつけることができる。でもその本当の意味を知らない、そしてどうでしょうか。この十字架をですね、今一度本当に、あ、この十字架につけられ続けたのは、イエス様の無条件の愛が私に示されたゆえだということをですね、今日本当に素直に、ありがとう神様と イエス様と告白をしたいと思うんです。私はどうでしょうか。イエス様を無視するということは一番大きな罪ですよね。神を神と思わないことが一番大きな罪だと聖書は言います。自分自身を直接イエス様に照らし合わせるときに、私は罪示され悔い改めと導かれていくんじゃないでしょうか。この十字架が本当に迫ってくれば来るほど、その時に本当の私たちのね、本当です、見せかけじゃなくてごめんではなくて、本当の悔い改めがね、生まれてくるんじゃないでしょうか。だから十字架が分からなければ本当の悔い改めは生まれないということです。この十字架の神の愛が分かれば分かるほど、本当の告白、悔い改めが生まれてくる。だからイエス様の十字架をもっと分かることができるようにと祈りを私は積み上げていきたいんです。私はこの十字架を我がこととして身に染み込ませましょう。そして私のためにこの苦しみを耐え忍んでくださったイエス様の愛に対しての感謝を行動を持って表していきたいと思うんです。今精霊の助けをいただいて、誰かのためにこの忍耐を働かせていきたいと思うんです。何をもって答えることができるでしょうか。そして第2番目です。私たちは受け取っていきたい、主イエスの死と起こった印です。神殿の幕が真っ二つに分けることが起こってきます。45節からですね、ここにこうあります。では皆さんで読みましょうか。45節から、46、3、はい。さて12時から午後3時まで闇が全地を覆った。3時ごろイエスは大声で叫ばれた。エリエリレマサバクタニ、これは我が神我が神どうして私をお見せになったのですかという意味である。はい、そうですね。皆さん、イエス様は十字架で7つの言葉を言われていますよね。そのうちの一つがここです。我が神我が神どうして私をお見せになったのですかと大声です。大声とあります。そしてですね、このエリエリっていうですね、これは我が神我が神ということですね。これをですね、みんなそこにいた人は聞き間違ったと言われてますね。エリアエリアと。だからですね、エリアを呼んでいる、エリアが救いに来るか見てみようと、多くの人はですね、エリアがね、このイエスを助けるかどうかを見ようということを言っているわけですね。でもですね、イエス様自身がもうそのね、常に言われていますように、エリアとはバプテスマのヨハネだと、エリアも来ているというふうに言われているわけですね。だからイエス様はエリアの伝えでもなくて、エリアが来るわけでもない、まさにイエス様自身が本当に救い主だということ、そしてイエス様自身が今救い主であるからこそ、今このように十字架にかかってくださっているわけですね。このですね、十字架刑の中で5つの奇跡が起こります。まず読みましたように、12時から3時まで闇が全地を覆う。真昼にこの太陽が暗くなるということが起こりました、ね、3時間の、ね、暗闇が全地を覆うということが起こりました。これもですね、この旧約聖書の成就です。アモスにこうあります。その日には、神である主の言葉、私は真昼に太陽を沈ませ、白昼に地を暗くすると。これも予言の成就ですよね。その通りになっていくわけですよ。そして二つ目は、これが今日のですね、中心聖句にあります。この、50節から52節読みましょう。皆さんで3、はい。しかしイエスは再び大声で叫んで霊を渡された。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。地が揺れ動き、岩が裂け、墓が開いて、眠りについていた多くの聖なる人々の体が生き返った。そうです、皆さん、すごいことがですね、このイエスの十字架の間に起こってくるんです。その二つ目はですね、この神殿の聖と聖との隔てる幕が上から下に裂かれたんです。意味は何ですか。それはキリストの十字架が清い神と私たち人間の断絶を打ち破られたということです。ここをですね、私たちが単純に言えば、あ、そうか、神殿のね、その聖女と聖女が隔たれている幕が破れたのか、大変やな、で終わってしまうわけですよね、直さなあかんなみたいな感じですね。でも家のですね、カーテンがね、破れたわけが違うんですよ。皆さん、ここ読んでですね、何か親と思いませんでした。ここ読んで、普通に読んで、神殿の幕が 上から下って書いたんですよ。ね、もし誰かがですね、いたずらして破くんだったら下から上ですよね。下から上じゃないですよ。上から下、真っ二つに裂けたとあるんです。皆さんですね、この神殿の幕をですね、ちょっとイメージしてほしいんですけども、まあ、こんな感じですね、幕というのは、ちょっとこれは後で言いますが、神殿の幕とはこういうものです。で、高さ14メートルあります。そしてですね、幕の厚さはですね、10センチ。13枚のですね、そのですね、この幕が重なって10センチの厚さがあったと。で、それぞれ反対方向に結ばれた馬によってそれを引っ張っても破れないほど頑丈なんですよ。そんな幕がですね、上から下まで破れるっていうのはどういうことでしょうかね。つまり決して破れない。ね、このことは出エジプト時にですね、分厚い幕が青ですね、紫とこう書いてありますが、当時はですね、ヘロドの神殿ですね。だから頑丈な神殿が作られていて、14メートル高さですね。これぐらい高いです。それが、本当に手前が聖所ですね。その幕の向こうが出エジプトです。ね、いわゆる幕屋では契約の箱が置いてあった場所ですね。で、そこで主の臨在と触れることができる場所です。だからですね、レビ記で皆さんもですね、受け取ってくださったように、年に一度大食材の日という時があって、その時に決まった、つまり大祭司が年に一度だけ決まった方法でこの神様と交わる手順というのがあったんですね。つまりそれほど厳格に決められていた。なれば清い神だからです。決められた時に決められた人が決められた手順で入ることが唯一許されていた至聖所。ですから普通の人たちが自由に神に近づいたり、親しい関係を持つことなど全く不可能な、そういう状況だったわけですね。それを仕切っていた幕、それがこれです。でもそれが上から下まで裂けた。その意味は、先ほど申し上げたように、まさにキリストの十字架そのものが清い神と私たち人間の断絶を打ち破られたということにあるんです。人間がそのことをなしたのではなく、神ご自身がその頑丈な幕を引き裂いて破ってくださって、聖女と聖女のこの間の幕を取り払って、いつでも本当に神様と親しい交わりをすることができるようにしてくださったという、それがこの御言葉の意味です。なんというですね、これは恵みでしょうか。こんな感じで破けたんですよね。上から下までビリビリとですね、破けたわけですよ。イエス様が十字架についている間に、ね、どんな状況だったでしょうか。そのことをですね、聖書はこう言っています。皆さんで読みましょうか。この、ヘブル人の手紙ですね、10章を言いましょう。19節20節3、はい、こういうわけで兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に聖所に入ることができます。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいました。そうです、このイエス様の十字架、イエス様自身が垂れ幕となったんだと。だからですね、むごたらしいまでに引き裂かれなければならなかった、血を流さなければならなかった。でもそれは父なる神とあなたとの本当に垂れ幕となるために、あなたとの橋渡しになるために、私は引き裂かれたんだということです。そして言われました、4章16節も皆さんで3、はい、ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。そうですね、だから皆さん、私たちはですね、大胆にここまでして道を教わりくださったゆえに、大胆にね、近づいていきましょうということです。皆さんどうですか、近づいておりますでしょうか。それとも自分でね、何か一つのですね、ハードルを決めて、いや聖書をですね、一回通読してから次のことをしますとか、一回これしてから神様ね、あなたの前にこれしますとかね、そうしないとなんかもう申し訳が立たないとかね、勝手にルールを決めないようにしたいと思うんですよね。神様、ありのままそのままそのままで出てきなさい。ならば私たちはね、自分に向いたら真っ黒毛ですよ。もう匂いも最悪ですよ。宝刀息子ですよ。まさに。臭くて汚くてヘドロな匂いがします。でも、それをイエス様が覆ってくださったんですよね。白い衣によって。だから、地の赤い様元にもう出ていけるわけですよ。だから、イエス様を信じるっていうことは、本当にですね、すべての人に主は願われている、この本当に救いの術なんです。で、私は何か、 ね、いや、こんなね、ことぐらいでね、すごいでいいんだろうかって勝手にハードルを決めてしまう。ね、そしてクリスチャンになってからもですね、いや、これだけしないとと。そんなことは一言も神様言われてません。まず、イエス様のもとに出ていくことですよ。信じてない人はまず信じるんですよ。信じないとわからない世界です。で、皆さん、ね、皆さんが理解したら信じるんじゃないですよ。信じたらわかるんです。アーメンですか、皆さん。これ大きな違いですよ。よくね、理解したら信じるって人多いんですよね。洗礼もそうです。分かったら洗礼を受けますと。違います。まず信じたらわかるんです。だって洗礼を受けることはイエス様が生き様で示されたから、受ける人なのに受けられたし、ね。だから、まず一歩踏み出したらわかる世界。これが信仰の世界なんですよ。で、私たちのいる世界は、まずね、これこれできてから進むっていう世界でしょ。この辺が私たちですね、なかなかこう変えられない。でも私たちはイエス様と出会ったもうその瞬間からパラダイムシフトが起こってるんですよ。つまり価値観の転換が起こってるので、起こっている歩みをし続けていくよう、いくらもでありたいと思うんですよ、ね。まず信じる。まず一歩踏み出す。ね。これはですね、神様を知らない人が見たら無謀だというふうに映るかもしれません。でも私たちにとっては無謀ではありません。それは常識を超える非超常識かもしれません。でも神様がそう言われているということにおいて根拠があるんですよ。ね。だって信仰ってそうじゃないですか。御言葉がそう言って、御言葉に確信してから一歩を生み出す。これ以上もいいかもないでしょ。信仰の意味はそういうことです。状況を見ていけそうだから行くんだったらそれ信仰と言わないんですよ。そうですよね。判断って言うんですね。神様いらないじゃないですか、それは。それはおまけの神様みたいなことで、神様もちょっと劣ってくれたからちょっといいかなと。大きいもんじゃないですか、皆さん。ね。神様に私たちは導かれて進んでいくということですね。こう、どこか受けたい。ここまでしかさったんですよ。イエス様はご自身を垂れ幕として、肉を裂いてくださった。これがこの可視化された十字架であり、この垂れ幕が上から下まで栄えたということです。だから私は大胆に、大胆に、神の前に出ていきたい。今日ですね、このようにオンラインを通しまた会堂の前に、本当に会堂において大胆にですね、出てこられるのは本当にそういう意味で神様の御心を行っていることです。ただですね、皆さんの心の中どうでしょうか。大胆に神様に明け渡して出ていってるでしょうか。身も心も霊もすべて神様に大胆に出ていきたいと思うんですよ。私たちは神様の愛を本当にこの受難集もっともっと受け取っていきたい。御言葉をこう言っています。ここも見ましょうか。ローマ5章8節と3。はい。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストは私たちのために神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。そうですね、私たちがまだ罪人で真っ黒けで本当にですね罪だらけの時にイエス様を死んで死にくださったんですね。イエス様こそがみんなが謝って、すいません、私の代わりに十字架ついてくださいませんかって皆さん頼みましたか？頼んだ人知るのいないと思いますよね。頼みもしないのにですよ。イエスは十字架に代わってこんなにも無駄しい身代わりの罰を受けてくださったんですよね。ある人はね、頼んでもいい品から勝手にとかいうふうなことでつまずくような人がいます。でもそれは逆ですよね。本当に恵みですよ。イエス様しかこのことをなせないですよね。世界中歴史的に見て全く神の前に罪がない人はイエス様が一人もいないんですよ。だから身代わりになることができた。だからイエス様は私が罪がある状態のその時にもまた目の前でですね、またこの泳いで罵り、ね、あざける人のそのためにイエス様は十字架にかかってくださったんですよね。覚えましょう。そして幕が裂けました、ね、そして出てきたものはそこに契約の箱は実はなかったんですよね。この時も先生、バビロンのですね、攻撃によって神殿がすでに破壊されて、契約の箱を失われたままになっていたんですけども、何にもないんですが、幕は仕切られていたんですね。厳格な戒めを祭司たちは守ってきて、それを伝えていたんですよ。すでに神殿もそこで分かれる儀式も、つまり虚しいものにもなっていたんです。もうすでに。契約の箱ないんですから、主の臨在っていうのがね、だからイエス様の十字架の死によって幕が真っ二つに裂けた時、見えたのは何にもない空っぽの部屋。それはまさに神殿で繰り返されてきた動物の生贄を捧げる罪の贖いの儀式がいかに虚しいものであったかを示すとともに、イエス様の十字架の贖いが完成された今では 神殿という場所もそこで行われる儀式ももはや必要なくなったんだ。つまり旧約聖書に記載ている律法を守って救いを得ようとする必要はなくなったということを意味してるんですよ。でも皆さんですね、行いによる信仰ではないんですよ。ただ恵みですね。このこともね、可視化されたんですよね。何にもなかったわけです。そこにもちろん幕屋礼拝はありましたよ。幕屋礼拝の時はでバビロン帝国によって失われていったわけですよね。皆さんどうでしょうか。これが恵みです。だからイエス様はですね、言われました。本当にですね、私はよみがえり命です。私を信じる者は死んでも生きると、イエス様はこの十字架の向こうにですね、本当に墓に葬られた後、死に打ち勝って復活をするという素晴らしいですね、その奇跡をですね、なさってくださるわけですよね。私はですね、そのことを向こうに見ていきたいと思うんです。奇跡のですね、もうあと3つは、地が揺れ動きました、岩が裂けました、そして墓が開いて多くの生徒たちが生き返った。まさにですね、これはですね、その時、まあ、ここだけ読んだらですね、すごく恐ろしいなと思うかもしれませんが、これはですね、強調していることは、イエス様の復活によって私たちは、ね、死というものが自分を縛ることがなくなったという意味です。つまり復活するということですよ。栄光の体に駆られていくということです。つまり墓の中に私たちは閉じ込められる、そのような歩みはもう終わったということの、これは予表ですね。このことは、まあ、実際ですね、これがどんな風な状況でなっていたのかということを、まあ、本当に想像しますけども、でも私たちはこのことが意味している、私たちは復活ということを覚えていきたいと思うんですね。イエス様は交渉外中に、このヤイロの娘とナインの息子とラザロ、この3人をですね、生き返らせましたよね。で、彼らはやがて死んできました。でもこの肉体によって支配されない永遠の命、霊が生きる天の御国に凱旋するという、その道を備えたんだということ、まさにこの象徴がこの墓からね、本当にこの多くの生徒たちが生き返ったということにあるということですね。私は覚えたいと思うんです。そして私たちはこの十字架の後にイエス様の埋葬と晩餅ということをですね、ここからずっと見ていきますが、ここで私は覚えたいことがあります。それはイエス様の十字架が全部終わった後に、この55節から57節に、アリマタヤのヨセフ、ね、アリマタヤのヨセフ、このアリマタ出身で金持ちのヨセフという人が出てきます。つまり彼はユダヤ人を恐れて自分がイエス様の弟子であることを隠していた人だったんですよ。でもこのイエス様の生き様を見て、もうそんなことどうでもよくなって、危険を顧みずに、みんなの目の前でイエス様のですね、亡骸をですね、本当引き受けて、自分の金持ちだったから豪華なですね、お墓にですね、本当に丁重に葬って、本当に時間もまあないですから、こういうですね、墓に葬ったんですね。当時はですね、岩をくり抜いた墓でした。でもこういう墓にですね、まあ、左からまあ3枚あるんですけども、まあ初めはこうやって扉が開いて、そして石をですね、転がして扉を閉めるという、こういう墓だったんですね。こういう墓はですね、当時のですね、本当に有力者とか、まあ、王が入る墓だったんですよ。まさにこのようなことをイエス様がなされたのも、ユダヤ人の王、王の王という一つの、これは一つの御言葉の成就だということを私は受け取っていきたいんですね。いかがでしょうか、ね、そして墓を封印したけども、立法会社最初たちの方がよくイエスのことを聞いてたんですね。3日目によみがえるというふうに言ったから、もしよみがえったらえらいことがあるから封印しましょうと。弟子たちは逃げていたけども、最初たちはよく聞いてたんですよね。そして封印をして万兵を置いたということがあります。皆さんいかがでしょうか。イエス様の十字架より私たちは鮮明になったでしょうか。もう一度ですね、私たちは御言葉をもう一度見ましょう。ここにですね、こうあります。この27章の54節、皆さん見ましょうか。3、はい。百人隊長や一緒にイエスを見張っていた者たちは、地震やいろいろな出来事を見て非常に恐れていった。この方は本当に神の子であった。アーメンです。皆さん、誰が告白したんですか？それはローマ兵ですよ。百人隊長です。まさにですね、百人隊長がそのような告白へと導かれたわけですね。まさにこのイエス様の十字架の生き様、 十字架のその一部始終を見ていた、この百人隊長が、誠にこの方は神の子であった。この百人隊長ですね、多くのですね、実際の十字架にかかる極悪囚人を見ていたわけですね。その囚人と比べても全然違ったわけですよ。罵りたいとも罵り返せない。自分のことをですね、この本当正当化するわけでもない。ただひたすら黙して、何よりも本当に今自分のことを殺そうとする者のために、父よ彼らをお許しください。彼らは自分で何をしているか分からずに言うんです。だから裁かれてくださいと、自分を殺す者のために父なる神に祈られた姿を見られた。そして壮絶に死んでいく姿を見られて、この方は誠に神の子だった。疑いがないということを、このローマ兵は確信したのであります。アリマテのヨセフも、本当にですね、自分の危険を顧みずにこの行為に出た。何が共通点でしょうか。それはイエス様をまっすぐに見たということですよ。イエス様を見たことです。イエス様の生き様を見たんです。皆さんどうでしょうか。私はこのね、救われたのこれから今の悩み、イエス様をまっすぐに見てるでしょうか。それもいろんなものをですね、本当に脇目をそらしていろんなものを聞いて、そのついでにイエス様の言葉を聞いることはないでしょうか。もう一度ですね、この受難週イエス様のですね、生き様を、まず十字架のその悩みを、そして語られる人々のことをですね、今まで以上に御霊によって受け取ることができるものとされたいと思うんですよ。信仰創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この受難週ですね、本当によりこの御言葉を、本当に私自身が受け取って神様の御心を行っていくものとしたいと思うんですね。何をもって私はこの十字架と復活に応答することができるでしょうか。祈っていきたいと思います。祈りましょう。天の父神様、ありがとうございます。この2020年の受難の主の日も、このようにしてあなたが成し下さった本当に十字架への道、十字架のその上でのお姿、そしてその前にいた多くの人々の応答をこのような形で詳しく見させてくださったことを感謝いたします。私もその十字架の前にいたものです。私も本当に罵り続けて、また勝手に自分で考えを決めて、イエス様が言われてないことをしてしまうものか、それともこの方は誠に神の子であったと告白をし続けるものか問われます。どうぞ全てのこの十字架の前に立つ私たちが、あなたこそ私の救い主と告白をするものとされ、あなたに応答をしていくものとされますように、お一人お一人豊かにあなたが祝福しなさいますように、イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。